ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは沖縄の宜野湾市で PFAS 問題に取り組んでいる町田さんです。町田さんをご紹介する前に、私の方からざっくりと沖縄の PFAS 問題について説明しますね。まず PFAS なんですけど、 PFOS とか PFOA という名前もよく聞きます。 PFAS は工業的に作られる有機フッ素化合物のことで、自然分解されにくく人の体内に蓄積されていくことから永遠の化学物質と呼ばれています。中でも有名なのが PFOS、PFOA で、世界的に製造と使用が規制されています。ここではまとめて PFAS と呼ぶことにしますね。 PFAS は1940年代にアメリカの 3M が開発したもので、熱に強く、油、汚れ、水を弾く効果があるので、塗料や包装紙、防水服、消火剤に使われています。健康への影響は低出生体重、ワクチン効果の低下などはデータが揃いつつあるところで、 PFOS については、妊娠高血圧症、精巣がん、腎細胞がん、甲状腺疾患、潰瘍性大腸炎との関連性が確認されています。沖縄で PFAS 汚染が一般によく知られるようになったのは、2016年に沖縄県企業局が PFAS 汚染を公表してからでした。米軍が消火訓練で使用する泡消火剤に PFAS が含まれており、これが汚染の原因ではないかと考えられています。2020年には普天間の米軍基地で泡消火剤漏出事故があり、市内に白い泡が流れ出し、異様な光景が展開されました。この事故は内地でも報道されて、その時に初めて PFAS が有害であることを知った方も多いのではないでしょうか。2022年には普天間基地から PFAS 汚染水が民間地に放出されていたことが分かりました。この水路は基地に隣接する普天間第二小学校の近くを通っており、小学校のグラウンドからアメリカ基準値の29倍の PFAS が検出されたんですね。この辺りから米軍基地を抱える東京多摩地区、神奈川の地下水からも高濃度の PFAS が検出されていることが分かり、PFAS は沖縄だけの問題ではなくて全国的に注目されるようになったんですけど、そこでお待たせしました、町田さん。ここから沖縄県宜野湾市の市民の取り組みについてお話しいただきたいんです。その前に町田さん、簡単に自己紹介してくださいますか。
はい、こんにちは、町田と申します。宜野湾市の普天間基地のすぐ近くに住んでおりまして、健康カフェズムズムというレストランを経営しております。そこを拠点に、いろんな運動をやっております。健康食を扱っているという観点から、水が汚染されているというのは非常なショックで、そこから水汚染について、 PFOS 汚染について関わるようになりました。ではまず2016年に企業局が飲料水が汚染されますという発表の後に、川を見に行ったりダムを見に行ったりして、北谷浄水場から排水されている7地域の人たちが集まって勉強会をしだしました。それが有機フッ素化合物汚染から市民の命を守る連絡会の前身でした。で、2019年に連絡会という形でその共同代表を頼まれましたので、何もわからないままに共同代表になりました。で、その後ですね、やっぱり北谷浄水場は嘉手納基地の汚染なんですね、井戸水とか河川ので、宜野湾は宜野湾で普天間基地からの汚染の問題があって、大毛畑の水田が汚染されていて、非常に農家が苦悩しているという話も聞いたので、宜野湾に特化した普天間基地汚染をまたここはここでやろうじゃないかということでできたのが宜野湾美ら水会、連絡会のそのすぐ後に宜野湾美ら水会できました。両方とも代表しております。
町田さんは2つの市民団体の共同代表を務めていらっしゃるんで、 チラ見使いと市民の命を守る連絡会がどんな関係なのかなって思ってたんですけど、うん、まあ、じゃあそういうことだったわけです。先に連絡会ができて、でチラ見使いは宜野湾に特化したっていうのですね、
はい、そうですね。で今はもう金とか あちこちまたいろんな汚染が出てきているので、連絡会はどっちかというと全権的な組織のが固めて、県に対しての要請とか国に対しての要請行動は連絡会を通してやっております。でチラ見使いは宜野湾に特して市とか教育委員会それから県に対しての要請行動を行っております。
チラ見使いのメンバーにね、宜野湾市の議員さんがいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、4人います。
4人もいらっしゃるんですね。
4人います。で1人の議員さんはもう7期やってらして、最初からこの PFAS 汚染にすごい興味があって、連絡会の中でも一緒に勉強会などやっている方なんですが、その方は協力者ということで前からチラ見使いの中に入ってたんですが、去年の市長と県知事と市議会議員三つどもえの選挙の時に、ぜひ市議を増やして市長を押し出したいっていう気持ちから、じゃあチュラ水会 PFAS 汚染のことに関しても一人の議員だけで宿泊しているので、ぜひ議員を出して市議を活性化しようということで、3人出しました。で全員当選しました。
すごい素晴らしいですねその方々の、ま、元のお仕事って何だったんですか。
一人は農家、一人は事務員さん、あと一人は教員を辞めた、退職したっていう3人でした。
宜野湾チュラ見使い立ち上げた時はどんなふうにその人を集めたんですか。あっていうのはこのお話ししてもらいたいのはね、うん、自分の住んでいる町で行政の不細工による問題が起こった時に、うん、それに対して是正を求めるための活動を始めたいと思った時にね、うんうん、どんなふうに人を集めて活動して市民の皆さんに、ね、自分たちの活動について知ってもらって賛同してもらうかっていうことを知りたいんですよね、うんうん、それで宜野湾チュラ見使いはこの活動においてすごく成功している、うんグループだと思うんで、どんなふうにそういう市議に出るような人たちもが集まってきたのかっていうことをなんかお話ししてもらいたいなって思うんですけど、
あ、まあ、私が飲食店をやってたっていうのはすごい良かったと思います、お客さんであったり、まあ、私のお友達であったりというところから声をかけ合って、その友達がまた別の方にと声をかけてっていうので自然に出来上がったっていうのが、うん、そういう状態かな。
私内地にいた時は議員に出るって結構なんか負担があるから、
うん、ハードルが高いみたいなね。
そこら辺の資金とかどうしたんですか、ね、
チラ水のメンバーって割とやるやるみたいな感じのノリの良さが特徴で、下水から泡が出てるっていうので、例えば新聞に出たらすぐその日のうちに下水道課に電話して、こういう新聞出たんですがちょっと説明をお伺いしたいんですがいいですかって言ってすぐに行くという即行動というのがノリの良さっていうか何でも突っ込んでいくっていう特徴があったので、まあ、そこら辺でそのノリで議員も一人出そうよみたいな話から出て、最初は農家のマサルさん、当事者であるし被害者でもあるということで彼がチャラ水の代表にふさわしいだろうというので出したんですが、そのうち一人前から議員になりたいかったっていうその女性も出てきて、も元事務員さんなんですけど、彼女がやりたいというので、じゃあやろうというので、でも実際市民運動から出てきたんですけど、みんなやっぱり選挙の近づいてくると不安になってくるんですよ。本当に大丈夫かしら、私議員としてやっていけるのかしらっていうの でそれぞれが関係のある政党が後ろにやっぱりつきました。
ああそうなんですね、うん、
まさるさんは共産党で、和香さんが立憲で、ちえちゃんが令和新選組からっていうので、それぞれの政党後ろ盾にっていうのは、これはもうみんな直前に決まりました。もともと政党ではなかったんです。ただやっぱり選挙のノウハウを知らない、本当に何もわからない、でも10名ぐらいのチラ見ずの会員から3人出るとやっぱりそれだけ戦力もないしっていうので、それぞれつけようという話になって、こちらから政党に頼み込んで 素晴らしい人材ですよというので、それで協力していただきました。なんか面白かったですよ、いろいろ急に決まって、まあ、ノリの良さが特徴なんで、あ、いいんじゃない、立憲、あ、いいんじゃない、あ、共産党、あ、いいんじゃないみたいなまあお世話になりました、いろんな政党に、はい、
でそれが去年の話ですね。
そうです、夏ですね、
2022年の8月の、
はい、
県知事選と合わせての統一選ですね、
はい、
うんうん、この収録は2023年の8月なんですけど、うん、美ら海
推薦の議員
っていうか、推薦の議員が4人いて、うんうん、やっぱ変わりましたか、この1年間で。
変わりましたね、
うん、
やっぱりあの女性議員1人しかいなかったんですよ、それが
宜野湾市議会、
そうそう、うん、それから美ら水が2人女性議員出たので3人になったんですね。もうそこら辺で華やかにもなるし、あとね、 PFOS 問題を質問する議員が半数になりました。それまでもう1人か2人いたらいい方ぐらいの感じだったんですけど、かなり PFOS 問題について議員が無視せざるを得ない状況になって質問が結構出ました。でもちろん美ら水議員も常に PFOS のことに関しては子どもたちの面からやったり、農業の面からやったり、チュナガの浄化設備を、
チュンナーガ、
はい、チュンナーガ、
チュンナーガっていうのを
説明して、キューナーにある昔からのこれ国指定文化財なんですよ、今基地の中にありまして、戦前からこの泉を中心にキューナーっていうところ栄えてきてるんですけど、戦後基地に取られまして、今は鍵を公民館が持ってて、あの公民館に行けば、まあ、誰でも鍵を開けて入れる状態ではあるんですが、まあ、基地の中ということはあの変わらないです。チュンナーガはとても急な人たちの自慢だったんですね。で、祭祀の場でもあり、子供が生まれた時、正月の若水汲みとかっていう文化的なその行事ともあのくっついて、石造りの国指定の文化財なんです。そこの水が汚染された、かなり高度で、その泉はその基地が上の方にありまして、位置的に
基地が、うん、台地のようなところの
上に
あるんです
よ、ね、あの普天間基地は一番上なんですよ、普天間の。そこが汚染されるということは、その下に住んでる人たちの泉も川も汚染されていくというのも必然的なことなので、そのチュンナー川は特に濃度が1000ぐらい出たのかな、1000ナノグラムぐらい出て、かなりひどい状況で、でも急なの人たちは最初それを、いや信じたくないみたいな、そんな感じだったんですけど、そこに浄化設備を取り付けたいという、なんかよくわからない企業が入ってきたりとか、そういうのが議会の中でやっぱりあったりして、まあ立ち消えになりましたけども、 PFOS の分解とか分離するという形でも、じゃあ分けたこの PFOS の物質はどこに行くのといえば海に行くわけですよね。だからそういうことからすると非常に厄介な、扱いが難しいんですよ。そういう除去設備をつけても解決できる問題ではないと私たちは確認してますので、議会でそういうふうな話が出た時もすぐ即座に動いたりということをやりました。市議会の中で常に PFOS の情報が何か回ってるっていうのはすごいいい影響になったなと思っています。
普天間の基地が汚染源になってるっていうのは実はもう確定されてることじゃないんですよね。
そうなんですよ、汚染源の特定というのがまだできてなくて、というのは基地の中に入ってその汚染されているという状況を調査しないといけないんですが、それをさせないんですよ基地は。で、県も何度も要請してますし、もちろん市も要請してるし、こう基地の立ち入りというのは必須なんですね。だけどそれが地位協定に阻まれて、米軍の許可がなければ立ち入れないっていうところで非常に今困難を極めてます。宜野湾市は基地を中心に周りがぐるっと囲まれてて、で基地の上の方にもその部落があるんですね。そこの PFOS 濃度は低いんですよ。で下の方が濃いということはもう明らかに汚染源は基地だっていうのは、で基地以外に工場もないし、私たちは確定してるんですが、それが法律的に証明されなければ解決に向かわないと思うので、汚染源の特定と、で汚染者がちゃんとこれを解決するという法律があるので、それに基づいて米軍にあるいは日本政府にきれいな水に戻せるような措置をしてもらいたいというのが美ら水の考え方です。
私最初の紹介の時に、普天間第二小学校で、
うん、
グラウンドから、
うん、
PFAS 汚染のすごい高い数値が出たって言ったんですけど、うんうん、その土壌調査っていうのは、うん、 市が自発的にやったんですか？
いえ、うちの孫が4月から入学予定の学校だったんですよ。2019年の12月にタイムズがスクープしたので、もうすぐにでも入れ替えてくれるのではないかと私は期待してて、1月にすぐ年明けに
グラウンドの土をね、
年明けに市に調査を要請しに美ら海水動いたんですが、もうなんかもごもごとした感じで、え、もしやらないの、え、なんでとか思いながら、で県もやっぱり法律がない、土壌の基準値がないからできませんの一点張りで、じゃあ汚染されてるかしてないかっていうのはわからないまま子どもたち学校行かせるんですかっていう話も何度も強く要求したんですが、基準値がないからの一点張りだったんで、じゃあ調査をさせてくださいというので、まさかと思ったんですがさせてくれたんですよ。お金どうするかになって、市内のスーパーとかあるいは新聞などに広報をお願いして、寄付で20万かかったんですが、PFOS、PFOA、PFOS XS っていう3種類の検出されました。基準値がないのでアメリカの基準値の、26倍だったか。基準値が変わったばかりだったんだね。それで市も基準値ないだと言い張ったりいろいろあったんですが、でも汚染ゼロという状態が普通の状態で、それが汚染されてという状態だけでもすごいことなんです。すぐにでも変えてくれるのかなと思ったんですが、それも、まあ、まだ手つかずの状態で、
今も、ね、
今も何も動いてないんです。最初私たちはタイモ畑の汚染をどうにかこう除去設備を整えて心配をせずに農業できるようにっていうことを考えたんですが、普天間第二小学校の汚染の問題が、土壌の汚染の問題が出てきた時に子どもの方が先だっていうので、まあ、農家の勝さんがそう言って、タイモ畑を2番にしようっていうので小学校に特区して小学校汚染土壌問題をやるようになったんですね。でも1ミリも動かない、情けないじゃないですか、大人として。午後からは第二小学校の野球のユニフォームをつけた子どもたちが運動場行くのを後ろ姿を見ながら、なんかもう申し訳ないなって、大人としてこの子たちに何もなければいいけどなと願いながら、それがすごい悔しくて、どうにかできないかなと思ったのが国連に行こうという。実は2020年からこの問題が起きた時から国連にレポートを私たちは送ってたんです、
うんうん。その国連の話は、うん、次回
だったね、
伺いたいと思うんですけれども、それでその4月1ミリも動かないっていうことなんですけれどもね、うん、その2022年去年の、うん、沖縄県の統一選の時にね、うん、すごく話題になったのが宜野湾市の市議会の議長と、うん、市議の議員の中に統一教会関係者が、
うんうんうん、いましたね。県議にもいましたね。
あ、そうです、うん、台湾の合同結婚式に
も、うん、ありましたね、
行くような、うんうん、そういう人議員がいるっていうことがすごく話題になったんですけれども、うんうん、関係ありますかね。なんかこういう活動していて、
うん、
特定の利害をある団体、
うんうん、
とつながりのある議員がいることによって活動が阻害されるとかっていうことありますか？
うん、私たちの運動にその人たちが邪魔するとこはないですけど、議会の中では確かにありましたね。統一教会と関わっている政党全体が議会の中で少数派である私たちの、最初の頃はもう県もホロロだったんですが、さすがに去年私たちがプチラミズから議員を出した時ぐらいからちょっと変わったんですけど、それでも全会一致の時に席を外したりとか、最後まで反対意見を言ったりとかっていうことはありました。でも、統一教会のことに関しても SNS とかでも新聞市場でもかなり痛烈な批判はあったんですが、宜野湾市民に関してはあまり影響なかったですね。
あ、そうなんですね、うん、
そう、当選したし、
個人と個人との付き合いっていうのが濃いからなんですかね、うん、これまでの付き合い
そうですね、
それとは別だよっていう、う
ん、あとやっぱり地域からそれぞれ一人、例えば大山とか益城から一人とかってなった時に、やっぱり自分の地域から出したいみたいなのがやっぱすごく強いので、そこら辺でオブラートに包まれてしまうのかなっていうのもありますね。まあ、そこら辺で今度私って作ったのが宜野湾未来会議という、親戚とか 地域からではなくて、宜野湾市はどういうふうな政治をしてほしいというのがみんなの中で吟味して選挙に挑もうというのでできたのが宜野湾未来会議っていうので、月に1回ぐらいテーマを設けて、若い人たち中心に10人ぐらいで今やり始めてます。でそういうふうな風も起きてきました。やっぱり、政治家として本当に市民のために市のために市の向上を考えているのというところでやっぱり疑問符があるので、私たちにとって市民にとって あってほしいという願いと、あと行動力を作り上げたいなというのでできたのが宜野湾未来会議です。
すみません、それと、宜野湾未来会議の他にもなんか議員を、育てるっていうか議員なんですか、議員を育てるんじゃなくて、
そうですね、あと宜野湾だけじゃなくてやっぱり他の市町村とも協力していきたいというので、若い人たちを中心に議員なりたての人たちで一緒に勉強しようというのが I love 沖縄、はい、政治に愛を、選挙に愛を、目の愛、そういう意味で I love 沖縄っていう LINE グループを立ち上げて、今回読谷も若い子が2人同じ汚染問題を考えてくれてる、茶谷のやっぱ同じ PFOS 問題をやってるで、うちの美ら水の議員、あと糸満の方で議員になった若い子を中心に予算の見方とかで、沖縄振興予算の使いにくい理由とか、そういうのを毎回毎回行政に携わってきた人たちのプロを呼んで話を聞いてみんなで勉強してる勉強会があるんですよ。それですごい皆さんも力がいっぱいついてて、将来この人たちが大物の政治家になったら沖縄変わるんじゃないかなと思って期待してます。全権的な組織で政治家を育てていって、市民の目線を持った政治家がたくさん出てきたらいいな。もう政治と生活って切っても切れないんで、もうその考え方を皆さんにつなげていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。宜野湾美ら水会は、さっきもちらっとお話しくださったんですけれども、2023年7月17日に、ジュネーブの国連で開かれた先住民族の権利に関する専門家機構に現地参加して、沖縄の PFAS 汚染について世界に訴えました。今回はここで一旦止めまして、次回その国連でのことを伺いたいと思います、
はい、
町田さん引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。